鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の大関俊です。地球は競馬で回ってる。この番組は鈴木よしこさんをパーソナリティに、週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしていますが、よしこさんには今週もお電話でご出演をいただきます。では早速よしこさんを呼んでみましょう。よしこさん、こんばんは。
こんばんは。お元気でいらっしゃいますか皆さん。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、先週は6週連続 G1 シリーズの最終戦安田記念が行われまして、桜花賞馬グランアレグリアが快勝。史上初となる JRA G1 芝の G1 発勝のかかっていたアーモンドアイ2着に敗れるという結果になりました。結果的には牝馬が 1,2 着だったんですが、勝ったのがグランアレグリア。よしこさん、レースはどんな風にご覧になってましたか？
アーモンドアイはね、残念でしたよね。それでもうなんか涙が出そうになって、やっぱり競馬っていうのは生き物でね、G1 発祥っていうのは難しいんだなっていうふうにね思いました。でもうこれは秋にねまた期待しようって思ったんですけれども、一方グランアレグリアは本当に強かったですよね。思い出せばほら、桜花賞だってもちろん阪神カップだしすごく強かったんですもんね。いやー、そしてノームコアも頑張ってくれましてね、3頭が4着以内に入ったその頑張り、はい、もう牝馬ファンとしてはすごく嬉しかったです。
はい。
だけど池添騎手が
目でしたっけね、
びっくりして、あんな風になるものなんて、ああいう状況でやっぱりジョッキーの方っていうのは手綱もね外さないであって勝利に導くってすごい強い気持ちなんだなと思いましたね。
はい。そしてアーモンドアイに乗ってたルメール騎士がインタビューの時でしたか、うん、池添騎士氷持って行ってあげてっていうね、
はい、そう、なんかねやっぱり敗れた方じゃないですか。でもスポーツマンシップ感じましたよね。
はい、何かいいものを見させていただいたなと私も思いました。
はい。
そして9日の火曜日には2016年と2017年の JRA 賞年度代表馬 G17 勝を挙げている北サンブラックが懸賞馬に選ばれたことが発表されましたね。
本当ですね。北サンブラックはまあ輝かしい G17 勝の活躍と、それから日本を代表する歌手の北島三郎さん、それから祭りとともにね日本中を明るくしてくれて、競馬の魅力を広くアピールしてくれた、もう国民的ホースですからね、選定されてよかったなって思います。
はい、
はい、
北サンブラックは今種牡馬として北海道のシャダイスタリオンステーションに掲揚されているんですが、来年もう初年度3区がデビューと、はい、いやインターレースの有馬記念がついこの間のように感じてしまうんですけど、早いですね。
本当ですね。去年のねセレクトセールの当歳の市場に10頭上場されて9頭が落札されて、1億6000万円の値がついた母ドナブリーニの男馬などいまして、はい、もう来年が待ち遠しいですね。
はい、武豊騎手ももう早く北サンブラックの子供に乗りたいという話をされていたこともありましたけれども ね、
はい、ね、来年の早いねやっぱり、
うん、そうですね、はい、来年かも。来年の北サンブラック3区のデビューも楽しみに待つことにしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
パソコン競馬ライター市丸ひろしさんにお聞きする在宅競馬の楽しみ方。
イエーイ
やってまいりました。というわけで今週来週とですね、パソコン競馬ライターの市丸ひろしさんにお聞きする在宅競馬の楽しみ方をお届けしていきたいと思います。
はい、
現在競馬場ウィンズへの入場ができない状況、うん、いわゆる紙の馬券は買えないという状況が続いているんですが、よしこさんは今どんな風に競馬を楽しんでいらっしゃいますか？
はい、私は即パッドで馬券を買って、そして、ラジオや テレビで競馬を見たり聞いたりしています。
はい、はい、海外馬券も今や買えるようになった時代ということで。
そうですね、便利ですね本当に。
で今回お話をお聞きいただく103なんですが、パソコン競馬ライターとしてご活躍されていて、基本的に競馬場ウィンズには行かずに長年競馬を楽しんでいらっしゃるそうです。この番組にも4年前に走破タイムを分析して能力指数化したタイムフィルター理論で春のクラシックレースを予想してもらったということがあったんですけれどもね。
はい、そうでしたね。お世話になりましたよね。その走破タイムを分析して能力指数にするっていうタイムフィルター理論というのを開発されるっていうのはもうすごいなっていうふうにあの時思ったことを覚えてるんですね。
はい、
そしてね、まあ、一丸さんというと本当に可愛らしいったら失礼なんですけど、
可愛らしい
優しい笑顔が好きですよね。
はい、
ね、
現在もフジテレビ2の競馬予想 TV などテレビ雑誌新聞などでご活躍されています。ではまずはどうすれば在宅で競馬を楽しめるのかという基礎的なことから一丸さんのお話をお聞きいただきましょう。聞き手は小屋敷アナウンサーです。馬券歴はこれまでどれぐらいなんでしょうか。
そうですね、まあ、馬券かどうかは置いといて競馬歴自体40年ぐらい。
あ、はい、そうですか。
はいはい、
ではその電話とかインターネット投票を使うようになってからはどれぐらいの期間が経っているんでしょうか。
もうよくわかんないですけど、まあ、多分20年以上は経ってると思います。
そうですか、はい、では本当にもう最初の頃から電話、はいはい、インターネット投票で楽しまれていると。
はいはい、
まあ今回こういった無観客競馬が続いていまして、まあ、競馬場ウィンズでこれまで馬券を買っていたファンの方、はい、どうすれば競馬を楽しめるようになるんでしょうか。
そうですね、やっぱり、まあ、まずはパッドで馬券を買うということですけども、
はい、
即パッドですね。
即パッド、
はい、はい、これが一番まずはおすすめだと思います。 JRA の、 指定銀行9つあるんですけど、ジャパンネット銀行、楽天銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、ゆうちょ銀行とか、まあ、大体その他9つあるんですけど、このどれか持ってればもうすぐに加入できるんですよ。馬券を買える時間に手続きといっても、もう本当にスマホとか、パソコンからもうすぐにできちゃう。ですぐ馬券買えるようになるという、そこがちょっとすごいですよね。今までのパッドっていうのは金曜までにお金入れなきゃいけなかったりしたんですけど、この即パッドっていうのはもう当日でも大丈夫なので、まあ、今コンビニとかね、ネットバンクからまあ入金するっていうのもできますから、面倒ないですし、もう残高も当日引き落としてすぐ使えますんで、うちに馬券 の、 自動購入と払い戻しができる機械が置いてあるようなもんですよね。
ということで、まずは在宅で馬券を楽しむ基本的なところから、103のお話お届けしたんですが、はい、よしこさんいかがでしたか。
はい、もう本当にその入金もね、簡単になってるっていうのが、やっぱりそういうのもどんどんこう進化するっていうかね、皆さんに使いやすくなっていくように変わってきてるところもありますよね。でね、私は一番最初の電話投票っていうのも知っているんですね。30年以上前の昭和の時代の、はい、本当に電話をかけてオペレーターの方がお出になって、そして番号を言って、
はい、
それでこう口頭で、大関さんのお父様なんかもどうかしら。
そうですね、私の父もですね、オペレーターさんに電話をかけて、はい、どこのこのレースのこれをいくら買いますっていうのをですね、言って電話に向かって話していたのを覚えてます。
そうなんですよ。それから今度プッシュフォンに変わって、そして、まあ、即パッドってなるパッドになったわけですけど、そのオペレーターさんの頃のことを考えると、その時はオッズがどれぐらいかとか情報もないまま、やっぱりもう競馬新聞だけでこう買うっていう感じだったんですよね。その今の情報、たった今のその生の情報っていうのはないままに馬券を買うっていう感じだったわけですから、そういうことを考えると本当に便利になったと思いますし、なんか情報っていうのもすごくこう一緒にこうすぐその場でその時の情報が得られるわけですもんね。
はい、では続けて、その馬券を買うための情報、これをいかに入手するのかというところ、うん、そして在宅競馬のさらなる楽しみ方です。お聞きいただきましょう。馬券を買う上で情報っていうのが必要になってくるかと思うんですけど、
はい、
一丸さんはどうやって情報を集めていらっしゃるんでしょうか。
いろいろありますけども、スマホの方がやっぱり一番多いと思うんですけど、まあ、スマホでしたらば、JRA 版スマホアプリっていうのがありまして、
はい、
まあ、これちょっとおすすめですね。料金もね、300円とか高くても500、600円なので手軽ですし、スマホ内でやっぱ全部完結してしまいますからね、あの情報がもう何でも取れちゃう。例えばオッズはリアルタイムですし、そうですね、当日のこの傾向とかなんとかも全て、その馬の過去のレースとかも全て分かりますって。でさらにあの外出時でもあのレース動画は、これはちょっとリアルタイムというわけにいかないんですけども、発送後数分経てば見れます、はい。それから、まあ、パドックとか調教の動画も見られますんでね。であと最後に投票連動機能ですね、資金を配分して取り紙しないように買うとか、うん、そういうことも何でもやってくれますんで、まあ、非常にこの使いやすいと言いますか、まあ、即バットだけでももちろん大丈夫なんですけど、さらにちょっとこう工夫して買ってみたいとかやりたいことがある方はぜひこのスマホアプリおすすめですね。
なるほど。ではそのインターネットでこう馬券を買うことならではの楽しみ方っていうのは一丸さんあるんでしょうか。
はい、たまたまちょうど6月3日からやってるのでぜひお伝えしたいんですが、オッズマスターズグランプリっていうパッド会員だけのイベントがありまして、これがね、あのなかなかの豪華商品なんですけども、
はいはい、
あのしかも馬券買うだけで、まあ、あと、まあ、もちろん登録はしなきゃいけないですけど、登録して馬券買うだけで、商品がもらえるチャンスがあると。6月6日から7月19日まで7週間やってまして、この間に馬券を買って、まあ、当てたり、買うだけでもポイント入るんですけど、当てるとさらにそのオッズに応じてポイントが入ると。なんと10位以内に入ると、
はい、
あの液晶テレビとかブルーレイレコーダーとか、あとは、まあ、4大和牛すき焼きしゃぶしゃぶセットみたいなのが当たったりしますんで、あ、もらえたりしますんで、3000位までの方はもう必ず何かをもらえる、で3001位以下の方も抽選で、何かもらえるチャンスがあるということですから、ちょっとこれはあの登録してみると面白いんじゃないかなと思うんですけどね。
パソコン競馬ライター一丸ひろしさんに情報の入手の仕方、そしてネット投票ならではの、楽しみ方というところまでお話をいただきました。さあ、よしこさんいかがでしたか、聞いてみて。
そうですね、あのその、JRA1 のスマホアプリのところで取り紙にならないように分配してくれるっていうのは、本当に自分でやろうとするとすごく結構大変じゃないですか。
計算大変なんですよね、あれ。
そうこうしてるし、それだけと私なんかにやっぱ打ち込むのがすごく遅いから、あのそういう分配っていうのは本当助かるっていうふうに思いますね。
はい、
あとオズマスターズね、そんなにいいもの当たるんでしたらね、ぜひ大関さん、
はい、
チャレンジなさってみて。
そうです ね、 これあの、ね、パッドで買ってるっていう方も、これもしかしたら、あ、こんなキャンペーンもあるんだって気づいた方も多いかもしれませんしね、
う
ん、
そうですね、だからもう予想に自信があるっていうね、もう儲けてるっていう方はぜひ腕が鳴るんじゃないかと思うので、
試していただければと思います ね、 ね、
で、
すね、
はい、
では今日最後なんですが、一丸ひろしさん流のパッドの上手な使い方を伺っています。お聞きいただきましょう。
パッド、まあそうですね、やっぱり在宅してるっていうのはやっぱりいろいろ優位性といいますかね、あると思うんですよね。例えばあの競馬場とかに、あのウィンズに行っちゃうと、どうしてもその目の前のレースとかにこういっぱいいっぱいになっちゃって、はい、全体を見るっていうのは難しいんですけど、あの家にいますからね、やっぱこうそのある競馬場のレースだけじゃなくて、まあ、例えば東京のレース、東京に行っちゃうとやっぱ東京のレースだけっていうのがどうしてもなっちゃうんですけど、まあ、例えば東京京都とかね、 あの、まあ、あるいはまあ新潟とか福島とかっていうようなことも、3条あるいはもう2条から狙えるレースを選んで買う、はい、それからあと、まあ、スマホとか PC からまあ傾向を分析して、今日はなんか、
はい、
内側がいいぞとか、あの外がいいぞとか、それから、まあ、この機種今日はすごいなとかいうのって結構家にいるといろいろ手に入る情報いっぱいありますんで、まあ、そういうことをうまく活かして馬券にっていうのがいいんじゃないかなと思うんですけどね。
まあそういった視野が広がるということですが、その他にもパッドを使ってそのうまく利用する方法っていうのはあるんですか？何か
即パッドの場合って銀行口座からあらかじめまあ入金して、まあ儲かったら出金してとかいうのがもう自由自在ですので、これあのうまく利用して今日はいくらしか使わないとかいうのを決めちゃって、はい、例えばちょっと儲かったら一回出金してまあ今日は1万円しか使わないぞと思ってても、まあ、例えば5万ぐらいもう払い戻しがあったと、じゃあもう1回出金してでもう1回1万円入れて、っていうようなことっていうのは できますからね、まあ、うまくコントロールして熱くならないように競馬場行っちゃうとどうしてもこの財布の中の身もう全部
買っちゃうみたいな、ね、買い方が変わっちゃったりってことありますからね、
ありますから、その辺をやっぱこう家にいる分こう冷静にねできるっていうのはあると思いますよね。さらにそれでも足りなくなったらコンビニに行けば、まだ買えるっていうのはあるんですけどそこはできるだけやらないように、はい、
うまく自制しながら、
はい、はいはい、
一丸ひろしさんのパッドの上手な使い方ということで伺いました。よしこさん、何かこう参考になりそうだなというところはどんなところですかね？
はい、あ、そうですね、やっぱりどうしても使いすぎちゃったりとかすることはありますよね、
ええ、
だから自分自身で管理できるっていうのかな、使いすぎたりしないっていうことを決めればね、非常にこういい付き合い方ができるんじゃないかなって思います。
はい、一丸ひろしさんのお話、この続きはですね、また来週お送りしたいと思います、はい、来週はスマホだけでなくパソコンを使ったより面白い馬券の買い方や、友達とネットを使って一緒に楽しむ方法など、在宅競馬の楽しみ方を次回はより深く掘り下げていきます。どうぞお楽しみに。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきますが、その前に先週の安田記念ですね、よしこさん馬連4点でお見事的中でございました。
はい、どうもありがとうございます。ちょっと650円ということでございましたけれどもね、でも牝馬牝馬で決まって本当に良かったです。はい、はい、
今週は日曜日に東京でエプソムカップ、阪神でマーメイドステークスと G3 が2つ行われます。まずは日曜日に東京で行われます芝 1800m の G3 エプソムカップの展望からいきましょう。今年は18頭揃いました、はい、金曜日正午の段階で東京は天候晴れ、芝ダートともに良となっています。日曜日の東京曇りの予報なんですが、最高気温30度前後、蒸し暑い一日になるようです。ではよしこさん、ちょっと難しいかもしれませんが、どんな見解でしょう？
はい、私はね、今回ディープインパクト3区っていうのに注目をして、まあ、いつもエプソムカップは実はそうなんですけども、ディープインパクトの3区っていうのは初年度3区で勝利を飾った当選デーブからの過去8年で4勝もしてんですよ。
はい、
はい、で、ドーはすごいやっぱ強いでしょ。ひいおばあさんのハイクレアがエリザベス女王様の所有馬だってだからなんじゃないかと思って、イギリスのエプソムカップってことのつながりでやっぱディープは強いわと思って、それで私は今年はそのディープインパクト3区の中からサラキアを本命にいたしました。
はい、
はい、3歳児もね500万でレコード勝ちがあったり、昨年のエリザベス女王杯だってもう本当0コンマ4の差の6着っていうことでしたしね、実力はあります。去年2着、今年こそということで、はい、でこのサラキアから4歳牝馬ですとかそんないろいろ選びまして、シャドーディーバ、ダイワキャグニー、パトノアーサー、アトミックフォース、レイエンダ、アンドラステ、ここまで6頭に馬連で流させていただきます。
はい、
はい、サラキアの単幅とともにですね、ちょっと多くなりましたけどそんな予想ですが、大関さんはいかがでしょうか？
私はですね、東京が得意な6番のダイワキャグニー、
はい、
これ2走前に金庫賞でサートゥルナーリアの3着に入ったこともありますし、まだまだ衰えるには早いんじゃないかなというところで、
はい、
このコースはとにかく得意ですし、
うん、
逃げなくても競馬ができますし、前回から金量 1.5 キロ軽くしてもらえるのも大きいんじゃないかなと
ジャパンカップ6着も光りますよね。
そうですね、このメンバーだったらまだまだチャンスあるんじゃないかなというところで、こっちから行ってみようかなと思います。
はい、
まずはエプソムカップを展望してまいりました。続いては同じく日曜日に阪神で行われます牝馬による芝 2000m のハンデ戦の G3 マーメイドステークスを展望していきましょう。今年も16頭の出走で行われます。金曜日正午の段階で阪神は天候の発表曇り、芝がやや重、ダートが不良、ちょっと渋ってますね。日曜日の阪神曇り時々雨の予報ということで、まあ土曜から雨が降ったりやんだりかなというところですね。なかなか毎年一筋縄ではいかないというようなレースではあるんですが、はい、よしこさんはどの馬が気になりますか。まずは、
まず京阪でも有利っていうことも頭に置きつつ、なるはやですね、
はい、
藤田奈々子騎手との相性は抜群ですし、51キロ前走で4キロ軽いし、重馬場でも八重重でも勝ってますし、そして牝馬の重賞を女性ジョッキーが制すという、
はい、
史上初のシーンを期待したいと思っています。
はい、
はい、大関さんどうですか。
復活ないかなというところで、5番のフィリアプーラ、中山でフェアリーステークス勝った時にもすごくいい足を使ってましたし、なんか末足が溜めればこういい足使えるっていうイメージがあって、
はい、
みんながこう早く仕掛けていくような展開が向いてくれば、やっぱり菊沢貴則厩舎で菊沢和樹騎手というのは、
はい、こちら、ね、親子ですものね。
七夕賞のミッキースワローのこともありますから、はい、ちょっと頑張ってほしいなというところで、頑張れ馬券買ってみようかなと思いますね。
はい、
では皆さん、リスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介していきましょう。
お願いします。
三保村の住民さん、安田記念のグランアレグリア強かったですねと。藤沢和夫調教師が、これで JRA の通算勝利数1499、
うわー、
区切りの1500まであと一つと迫りました。
すご
い記録ですね、と。というわけでエプソムカップが藤沢厩舎の2頭レイエンダと、もう1頭ゴーフォザサミットの単勝。一撃さん、北海道シリーズが開幕、札幌記念の頃にはお客さんが入って盛り上がる競馬場であってほしいものです。マーメイドステークスは格上挑戦でも52キロエアジーン、エプソムカップは怪我から復帰津村騎手ピースワンパラディの初重賞制覇に期待です、と。ポカポカ湯たんぽさん、エプソムカップの本命ピースワンパラディの安定感、マーメイドステークスはデュヌルージュとリープフラウミルヒ。浜野旗坊さん、エプソムカップはソーグリッタリングを去年の3着馬応援したいと思います。個人的にもメイステークスと去年の都王子ステークス3連複取らせてもらっていて相性がいいんです、といただいてます。他にワールドエースさん、エプソムカップはアトミックフォース、マーメイドステークスはミスマンマミーヤ。アユッチさん、マーメイドステークスは里のワルキューレとミスマンマミーヤ、エプソムカップはレイエンダ、ソーグリッタリング、アイスストームです。他にも炎の男さん、エプソムカップはレイエンダと里のアッサーが人気で気になりますが、狙いはマーメイドステークスのサマーセント、人気はなくても夏の香りはするのです、と。ちょっと悩まれている、こんなお便りもいただいてます
ね。たくさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はね、応援した馬がいろいろで予想が難しいですで勝ちだなっていうのがなんか伝わってきましたね。
そうですね、
そうですね、まあ、時間の都合で全てご紹介できず申し訳ございませんでした。すいません。でもどうもありがとうございます。
はい、いつも皆さんありがとうございます。来週はユニコーンステークス、函館スプリントステークスの展望を中心にお届けします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてください。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。今週末は東京、阪神、そして今週開幕する函館の3つの競馬場での開催となります。
はい、一昨日から昨日にかけて九州北部から東北南部にかけ続々と梅雨入りとなりましたが、やはり北海道競馬開幕と聞くと、いよいよ本格的な夏が近づいてきたなって、そんな気持ちになりますね。
はい、北海道シリーズの夏しか聞けないファンファーレがちょっとまた楽しみだなっていう気になりますけれどもね、私などは、はい、そして先週からスタートした2歳戦、今週は3つの競馬場で合わせて7レース新馬戦が予定されています。9月6日までの2歳戦は単勝がお得です。 JRA の2歳戦全場全レースの単勝を対象に、通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされて払い戻しされます。
はい、私はですね、明後日日曜日の東京の5レースにレガトスがデビューするんですね。
はい、
はい、父モーリス、母アドマイエセプターということで、あのおじさんがドゥラメンテっていう馬ですけれど、私のモーリスタンクの一押しなんで、うん、もう単勝ドカーンと可愛くなります。
はい、はい、そして今週も新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、いわゆる無観客競馬となります。またウィンズなどへの入場もできません。電話投票、インターネット投票をご利用いただきまして、ぜひラジオ日経で競馬をお楽しみください。
はいね、ラジオの前で競馬にエールを送ってくださいね。それでは皆様、引き続き体調にお気をつけて、週末の競馬存分に楽しみましょう。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。